どうぞご着席ください。席の前の天の父よ、ただいまから聖書を読むとき、そこからあなたの御言葉を聞かぬとしております。私たちの心を開き、その語られる御言葉を理解し受け入れ実行することができるように力をお与えください。私たちの心を作り変えてくださるのは聖霊の御業でございます。どうぞ一人一人に聖霊をお与えください。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前に捧げいたします。アーメン。聖書はヨハネによる福音書第20章19節から23節までをお読みいたします。
何ページですか？
210ページです。210ページ新約聖書の新教略聖書によれば210ページヨハネによる福音書第20章19節から23節まで。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を連れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私を遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。今朗読いたしましたヨハネの福音書20章19節から23節をご一緒に学びましょう。まず冒頭にその日とありますが、その人はイエス・キリストが復活なさった日曜日、その夕方でありまして、他の福音書を見ますと、例えばルカによる福音書24章のところを見れば、イエス・キリストはエマオに行く2人の弟子たちと会われております。ですから夕方までの間にイエス・キリストは何もしなかったわけじゃなくて、何人かの弟子たちに会われております。で、同じくルカによる福音書にはイエス・キリストはシモン・ペトルにも出会われたということが記されておりますので、もう昼の間にキリストは何人かの弟子たちに会われているんですけれども、ヨハネの福音書はそれについては記してはおりません。夕方まで何かあったということはヨハネからは知ることができません。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちの家の戸に鍵をかけていたと次に記されております。家に閉じこもっておりましたのはユダヤ人を恐れてということでありますけれども、これだけ読みますならば、キリスト教会、キリストの弟子たちを迫害せんとするユダヤ人指導者を恐れてというふうに読めるのですけれども、もちろん弟子たちの中にはキリストを十字架につけてしまったユダヤ人の指導者たちを恐れる弟子たちもいたと思いますけれども、先週まで私たちは学んだことでありますけれども、イエス・キリストの墓は空っぽであった。その空っぽの墓を見てシモン・ペテロと もう一人の弟子、これは私たちはこのヨハネの福音書の著者ヨハネだと考えておりますけれども、この二人は空の墓を見て信じたと記されておりました。その信じる内容というのはただ漠然という信仰じゃなくて、キリストの復活をこの二人の弟子は空っぽの墓を見て信じた。そしてエマオからやってきた、エマオでキリストと出会った弟子たちは急いでエルサレムに戻ったということが記されておりまして、この家に手を鍵をかけておりました、家の中にこの二人の弟子も加わっていたでありましょう。彼らは復活の死を目撃しております。それから男性だけでなくて女性も含めますならば、マグダラのマリアにキリストは出会っておられます。ですからこの弟子たちの中にはキリストの復活をすでに見た、そして信じたという人々が含まれております。で、彼らはユダヤ人を恐れるというのは、ただまた十字架にかけたあのユダヤ人たちが迫害する、あるいは圧迫するということを恐れたと読めるのですけれども、それだけではないと思います。もうすでにその人々の中の何人かはキリストの復活に出会っております。ですからこの恐れるというのは何かといえば、やはりイエス・キリストの復活の噂がすでにエルサレム中に広まりつつあって、そしてそのキリストが復活したというそのニュースを聞いた人々がどういう反応を示すのか、そのことを恐れて会議をかけていた。つまりこの間弟子たちはエルサレムでどういうことが起きようとしているのか、なりを潜めて情報を集めると言ったりでしょうか、どういうことが起こっているか、それを恐れたんだと思います。そしてそこにイエスが来て真ん中に立ち言われた言葉がそこに記されております。そして手と脇腹とお見せになった。これらのことからまず2つのことを私は皆さんに語りたいと思います。1つは手と脇腹をご自分の方から積極的にお見せになった。そこにはキリストが十字架につけられた時につけられた傷がありました。釘跡、あるいは槍で刺された脇腹の傷跡、つまりこれらはキリストが十字架にかかって死んだにもかかわらず、そのキリストが今みんなの前に立っておられる、キリストが確かに復活したということをキリストご自身が積極的にお見せになっている。これがまず私たちが教えられるところであります。キリストの方からこれを見よ、このように手を差し伸べ脇腹をお見せになったのだ、それは疑いようのない、キリストの方からもうあなた方は疑ってはならない、疑問を持ってはならない、そして噂を恐れてはならない、でこのようなお気持ちがこの行動の中に表されていると思います。私たちはその弟子の証言をここで聞いております。部屋の中に閉じこもっていた弟子たちが、そしてその中にはこのヨハネの福音書の著者ヨハネも含んでおりましたけれども、彼らはイエス・キリストを見たというだけじゃなくて、イエス・キリストの方からこれを積極的に、その、まあ、ゼコっぽい言い方をすれば、目をかっぱらって、かっぴらいて、この私を見よとおっしゃっている、その情景を私たちはここで思い浮かべなければなりません。 キリストが復活した。これはこの弟子たちからの口から聞くところでは何ら疑うことのない、キリストご自身が積極的に手を見せ、脇腹を見せすることによってこれこそ確かだと、これしか結論が出ないような、そういう場面を私たちはここで聞いているということであります。もう一つのことは、あなた方に平和があるようにとおっしゃっているこの言葉です。これはヘブライ語ではシャーロームということをおっしゃったという意味だと思います。シャーロームというのは皆さんはどこかでお聞きになったかもしれませんけれども、現在でもユダヤ人たちが挨拶をする場合にシャーローム、こんにちは、ごきげんよう、こういう程度で積極的に何度も何度もこのシャーロームという言葉は使われているのでありまして、特別な深い意味は普段はありません。でけれどもキリストがここでこのシャーロームという言葉を3回も使われております。まず今読んでおりますところですね、それから21節でもそうであります。そして26節にも同じ言葉が記されております。何度も私が申し上げますように、聖書は2度言うとそれは強調、3度言うとそれは完全である、こういう意味合いがその言葉の使い方の中にあるということを申し上げておりますけれども、ここでキリストはシャーロームという言葉を3回も使われました。これは特別な含みと申しましょうか、特別な意味を私たちは知らなければならないということだと思います。つまり単なる挨拶ではない、そこで使われている言葉の意味が、それが真実、偽りなく、そして私たちはこれを聞き取らなければならない、そういう意味でキリストは同じ言葉を3度も使われたということでありましょう。つまりキリストは、誠の平和があなた方にあるように、このように言われたということを私たちはまず理解をしなければなりません。平和がというものはどういう平和なのか、このことをまず私たちは知らなければならないと思いますが、この平和という言葉はですね、単なるこんにちはということ含みだけでなくて、ヨハネの福音書14章27節にはこのようにキリストがおっしゃっております。おっしゃっておられます。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。これは、世が与えるように与えるのではない。この世が与えるような平和ではない。私は特別な、誰も持つことのできない平和を残していく。そしてキリストはここであなた方に平和があるように、復活の主があなた方に平和があるように、つまりこの平和という言葉はキリストの復活と密接に結びついているということでありましょう。言い換えれば、キリストの復活がなければ単なる挨拶の言葉に終わってしまう。けれどもキリストが復活した、復活したキリストがおっしゃるからには、この平和はそれは尋常ではない特別な平和になるという意味にここで読み取っていかなければならないと思います。復活、それは死に対する勝利、とんでもないこと、ありえないこと、それがキリストに起きたこと、そのキリストがあなた方に 平和があるように、その平和はそれは本当の平和、この世が与えるような平和ではなくって特別な特殊な平和である、このようにおっしゃっているということであります。そして私たちはその平和がどういう平和なのか、さらに見ていくことができます。21節以下を見ますと、重ねて言われた、あなた方に平和があるよ。本当の平和とはどういうことなのか、それがこの後のところで記されております。それは23節以下の、誰でもあなたから罪を許すならばその罪は許され、誰でもあなた方を許さないならばその罪はいつまでも残る、という意味での、つまり本当の平和というのは復活の死は言われた罪の許しに基づく平和である、このように結論付けることができると思います。私たちが本当に罪許されるということが起きるときに、実際復活の主はそれを起こすことができるお方でありまして、その罪が許されるところに本当のこの世の人々が言うような平和ではない真実の平和があるのだと、このようにここで語られております。つまりこういうことでもあります。キリストの復活は、それは死に対する復活でありました。死に勝利する復活でありました。死は言うまでもなく、神様と私たちの関係がを断つということでありましょう。その結果死に至ります。神様と私たちの関係がを私たちが切るということ、それは私たちの罪、それを表しております。神から離れて、神を忘れて、神と手を切って、そして神なんかいないと思い、そして神がないように振る舞う、それが聖書でいう罪です。神なきように生きる、神なんかどうでもいいように生きる、これが聖書でいう罪です。その結果どういうことが起きるかというと、死がもたらされて、命の主である神様との交わりが断ち切られるから人は死ぬわけですね。しかしキリストは復活なさいました。つまり死の問題を打ち払った、これがキリストの復活の意味でありました。キリストは罪を許すお方として復活なさった、だからそこに誠の平和がある、だからこそキリストはあなた方に平和があるようにシャロームと、このように宣言された、このように理解していいのだと思います。キリストは言われました、あなた方に平和があるように、父がお使わしになったようにあなた方を使わす、あなた方の罪が許されるということだけをおっしゃるのではなくって、その罪の許しを語るために私はあなた方を派遣するんだ、地の果てまでキリストは復活の証人たちを送り出す、このようにおっしゃいました。伝道というのは、それはよく言われておりますように、キリスト教という宗教団体の拡大のため、あるいは人数を増やすための働きではありません。そう言いますとですね、何か変な感じを抱かれることがあるかおりません。所詮伝道なんていうのはですね、信者を獲得する事業に過ぎないなと。実際ですね、そのように教会は伝道をしがちです。ただ人数を増やす、ただ教会の数を増やすために伝道が行われる、そうではないんですね。キリストがここで伝道しようとおっしゃった場合、それは罪の許しを述べ伝えるために、語るために、 その罪の許しが成り立つためのキリストの技、それは死人の中からキリストが蘇った。これを語るためにあなた方を使わすとおっしゃっている点ですね。だから私たちが伝道するという場合に何をするかといえば、キリストが蘇られました。そのキリストはあなた方の罪を許される。だからこそあなた方に本当の平和がある。これを語る働きが伝道だと。ですから宗教団体のキリスト教という宗教の宣伝活動だというととんでもない誤解だと思いますが、しかしキリスト教会がやっていることはしばしばそれと同じこと。でも私たちの教会はそうであってはならないと、そういうふうに思うんですね。時が良くても御言葉を述べ伝えるとは、それはキリストの蘇りを語ることである、キリストがなさった罪の許しを語ることである、罪の結果、許しの結果である平和を語ることである。そういうふうにおっしゃってからキリストは息を吹きかけられた、聖霊を受けなさい。で、この息を吹きかけるという言葉を皆さんはすぐにですね、創世記の2章の7節の言葉を思い出されるんじゃないでしょうか。人間が作られた時にキリストは、神様は命の息を吹き入れられた。そこに人は生きたものとなった。天地創造の技の時に神様は命の息を一人一人の人間に吹き入れられました。残念ながら私たちの子孫アダムは神様に背いて、その命の息が吹きかけられたそのままに永久にとどまることはできませんでした。死というものが入り込んだわけですね。しかしキリストはここでもう一度命の息を吹き入れられたと記されていることが、ここに起きていることはちっぽけな問題ではありません。キリストの弟子たちは第二の創造というべき技に預かっているということがここに記されております。天地創造に匹敵するようなそういう出来事がここで起きているということです。それは息を吹き入れられた。弟子たちがそこで何を受けたかというと、聖霊を受けよう。聖霊を受けるというのは、私はすぐにですね、教会がペンテコステに、教会のに火の玉のようなものが下って、そして教会が聖霊を受けた、そこから教会の出発があるという話をしばしば聞くんですけども、すでにここではそれに先立って弟子たちが聖霊を授けられている、あるいはその約束をここでもすでに語られているということでありましょう。キリストの弟子たちは復活を見て信じた時に、彼らは命の息を吹き入れられて第二の創造に扱った。これがここに記されている奥義だと私は思います。そして第二の創造、天地の創造のことをまず考えてください。この世界が作られるというのは、これは壮大な場ですね。地球だけじゃなくて、この全宇宙が神様に作られたというだけじゃなくて、私たち人間一人一人も神様に作られた。これが創造の御業であり、しかも最後に創造された人間には命の息が吹き入れられた。もう想像を絶するような神様の大きな御業でありますけれども、それに匹敵するような、それに並ぶような技に私たちは預かることができる。つまり命の息を吹き入れられる、つまり聖霊を与えられるということは、それは第二の創造、天地創造に匹敵するような神様の創造の技に預かるということなんです。ということは、この天地は滅びるでありましょう。いつかはこの世界は滅びます。もう来年かもわかりません。けれども、神様はそれで捨て置かずに、 新しい天と地を創造すると、このように約束なさいました。その新しい天と地はもはや滅びることのない、そして一人一人がもはや目から涙が拭われて喜びと感謝に生きるような、そういう完成された御国であります。その御国の先ぶりは現在の私たちは少しは味わっております。実際私たちは神の国拡大の御業に扱っている、これは教会の業に参与することが多いことです。それ以上の壮大な神の御業に預かる、それまで一人一人が聖霊を受けることを意味しています。イエス・キリストの復活を信じて、そしてキリストこそ罪の許しを与えになる力を持ちになるお方である、神の子であることを信じ、しかもそのお方によって使わされる私たちこの教会の一人一人のキリスト信者は、それは単なる人間ではありません。第二の創造によって創造されるべき新しい人たち、これが私たちだという、もうこれほど空想めいた、そしてこれほど私にはピンとこない、こういうことがキリストがここでおっしゃっておられるということでありまして、この言葉の奥義は、あるいはその意味は到底私たちは今の私たちでは知ることができません。おそらくは私たちはそれぞれ召されて神様の御前に立った時に初めて、ああそうかと分かるようなことだと思います。しかしその少しはここで味わうことができるのではないかと思います。なぜならば私たちも復活を信じる信仰に導かれるからです。罪の許しを確信することができるからです。さらにキリストはおっしゃいました、聖霊を受けなさい、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。あなた方が罪を許す、あなた方は私たちです。私たちが罪を許すことができる、これはまた恐ろしいことが言われてるんじゃないでしょうか。人間は罪を許すことができないですね。よく新聞の記事を読んで、そしてよく私たちもそうだと思うのはですね、犯罪の被害者になった人たちがですね、裁判の席で私はあの犯人を許すことができない、もっと極刑にすべきだ、こういう言葉が新聞の記事に書かれてありますが、あれは例外的な言葉ではありません。誰でも被害者になったらその犯人の加害者の罪を許すことができないわけです。それなのにですね、キリストはあなた方が許せばとおっしゃっておられる、これは私たちから言えばとんでもない暴言だと、このように響くんじゃないでしょうか。でもキリストはここでおっしゃいました、誰でもあなた方が許せば、許すことができるからこそ許せばとおっしゃっておられるのでありましょう。ではどうしたら私たちは自らも罪を許すことができるようなものになるでしょうか。答えはほぼ不可能だと、そんなことはとってもできないというのがオチだと思うんです。けれども私たちはこの御言葉から、そしてキリストの約束された御言葉から可能な道が開かれているのを知ります。なぜならばですね、キリストご自身が私たちの罪を許したのお方であるからです。キリストは十字架にかかられました。なぜ十字架にかけられたのか、たまたまそういうふうになったというんじゃなくって、キリストはご自分を犠牲にして十字架にかけられました。つまり罪の支配のために、罪の贖いのためにキリストはご自分を生き贄として神様の前に捧げることを良しとされた。ご自分が 全人類の罪と言われるべき大きな罪を全部その両肩に背負って十字架の上に登られました。そしてそこで誠に犠牲となってくださいました。その瞬間、神様はもはや私たちを罪人とは見なさずに罪許されたものと宣言してくださいます。このキリストを受け入れ信じる者は直ちにあらゆる罪は過去、現在、将来にわたる罪を許される。これはキリストが私たちに約束なさった固い約束です。誰でもキリストの十字架をそのように信じて受け入れる者は罪許されている。もはや罪の責任は問われない。そのことがあるからこそ私たちは罪の許しへの道が開かれるんだと思います。なぜならばですね、人は自分の罪が許される、あるいは許されたという経験をすることによってのみ他の罪を、他の人の罪を許すことができるんだと思います。ですからなかなか私たちキリスト信者も罪を許すことができないと思います。それは私たちの本能といっても、あるいは本性といってもいい性質だと思いますけれども、私たちがその罪を許すことができないと思うこの本能を打ち壊していただけるのはキリストによる罪の許しだけ。私たちが本当にあらゆる罪を許されている、なぜならばキリストご自身を犠牲になさったんだ。そして私たちはその次にですね、やはり罪をもちろん許すことができない、そういうことを知りつつもさらにこの御言葉を聞かなければなりません。あなた方は許せば、私たちはしばしば被害者になります。で、許せないと思うんですね。その時にはいつまででもその許されない罪は残ってしまう。ですからいつまでも問題は前進しない。しかしあなた方が仮にでも許すことができるならば、その罪、それはその罪というのはですね、このあなた方の罪という意味ではありません。一般的な罪、その一般的な罪の中には、私たちが被害者となってしまったような罪も含まれるわけですけれども、その時に許される。こんなことはもちろんありようがないわけですけれども、しかしこのような奇跡がしばしば起きていることも事実です。皆さんは三浦愛子さんの氷点という小説をどこかで読まれた方が多いと思うんですけど、あの氷点という小説のテーマはここにあるわけですね。誰も罪を許すことができません。だから許せない。ところがですね、その殺人犯の子供を引き取って育てた。でそこにですね、罪の許しが人間には可能かどうかという問題がそこで問われるわけです。三浦綾子さんはそれが可能だと言っているわけですね。キリストから罪許されて、その罪の許しの恵みを深く味わう、その中で私たちは本当に自分が被害者であるということのゆえに成立する罪、それを消し去ることができる。殺人なんていうことを言いますから、とても大きな問題になるんですけど、でも私たちは日常に罪を犯してるんじゃないでしょうか。夫婦の間で、親子の間で、あるいは兄弟の間で、あるいはご近所の人々の間で、あるいは仲間同士の間で、この一言が私は到底許すことができないとずっと思い込んでいるようなですね、そういう事情がやはり皆さんにありませんでしょうか。私もありました。もうこれだけはどうしても許すことができないだと思い詰めたんですね。でけれどもですね、そういう思いは 確かに時間の経過とともに薄れるかもわかりません。でも根本的にはどうしようもないんですね。私自身はそこですね、やはりキリストによって私の罪が許されているという、その恵みをもっともっと深く味わい経験することがこの問題の解決の道だと今も思っております。もちろん私は罪の残りかすをいつも持っておりますから、簡単にですね罪の問題を解決できるわけじゃありません。でも私たちがそれをすることができる道は必ずあるんだと。そして逆に、私たちがいつまででもその罪を許さないならば、その罪はいつまででも残る。罪というものがいつまでも残って消えない。そして罪がもたらす結果は、神様と私たちの間を引き裂くだけじゃなくって、人と人との間を引き裂いたままである。さてキリストはですね、このようなことを語るためにあなた方を使わす、そして聖霊を受けよとおっしゃいました。罪の許しの問題は、これはそれは些細な問題ではありません。あるいは単なる気持ちの問題ではありません。教会が、あるいはキリスト信者が派遣されますのはですね、先ほど申しましたように、キリスト教会というですね、宗教団体の自己膨張とでも申しましょうか、拡大させるための営みではないということですね。罪の許しを語るために世界中に私たちは派遣されていき、今も精魂を込めてこの技に従事するようにキリストは命じておられます。この1年間私たちはこの技をしたいと願って、西谷教会でみんなで努力してまいりました。その成果はと言うと、もちろん成果は神様が問われるでしょうけれども、もちろん私たちで計算するところでは、まあ、どうしあまり成果がなかったと言わざるを得ないかもわかりませんけど、でもこの技は聖霊を受けよとおっしゃったキリストの御業に従事したことです。ですから来年もまたこの罪の許しを語る技に西谷教会も喜んで参与していきたいと思います。そして罪の許しが語られるときには罪が一つ一つ消えていきます。そして私は祈りましょう。全世界でこの罪が消えるように、戦争があります、あるいは災害があります、そのような中でですね、神様が罪を許したも神様だということを教会が語っていくとき、この世間の人々はそんなことしたって何なんだと、もっとですね有効で強力なやり方があるんだと、軍事力には軍事力を持って、鉄砲には鉄砲を持って、ミサイルにはミサイルを持ってやる、そういうふうにおっしゃる方がいるかもわかりませんけれども、キリスト教会はそうではありません。みんなが無駄だと思っているような罪の許しを少しでも語っていくこと、これが教会に与えられている使命であります。また教会にとっての祈りだと思います。私たちは失望せず、落胆せず、この罪の許しをこの世界にも語りたい。そして狭いところでは個々人の間でも、あなた方の罪は許されている、だからお互いに罪を許すことができるというこの指針を語っていきたいと願います。祈ります。天の神の神様、キリストが復活なさって、そしてその復活を見た商人たちを派遣された、そのことが記されておりますヨハネの福音書の記事を学びました。ここに記されておりますことは、それは素晴らしい、また壮大な出来事でありますけれども、愚かな私たちはそれをそのほんの一部しかここで知ることはできませんです。しかしその一部分でありましても、その技に従事することのできる特権と、また幸いを今日またお知られました。 西谷教会も建てられて20年でありますが、この間、この講談から、そしてこの街道から、罪の許しが語られてまいりました。いろんな形で罪の許しを語ってきました。復活の主が語れとおっしゃっていることを私たちは実行してまいりました。どうぞ新しい年も生むことなく、この技を続けることができますように、そして罪の許しをいただいて、それを信じ、また心の誠の平安、シャーロームを得られる方が一人でも二人でも出てまいりますように、私たちの営みを祝福してくださいますようお願いいたします。一見何の労も何の益もないような技に見えるかも分かりませんけれども、罪の許しを、キリストによる罪の許しを語ることは第二の創造に預かることでございます。どうぞキリスト信者がその最も深いところを見て、常に勇気づけられて、目に見える部分に左右されることなく、見えない部分で神様のなさる御業に預かっていけるように整えてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。